宣教、福音からチャレンジを受けるです。吉高牧師、お願いいたします。
皆さん、おはようございます。ズーム画面の向こう側の皆さんもおはようございます。テモテへの手紙2の最終章4章に入りました。4月から 3ヶ月にわたって牧会書簡ですね、テトス、そしてテモテ2、テモテ1、テモテ2を読んでまいりました。今日はその最後になります。先週は沖縄を覚える礼拝ということで、テモテじゃなくてルカ福音書からメッセージをさせていただきましたけど、その先々週は第2テモテ2章と3章を扱って、福音から問いを聞くと題してお話をさせていただきました。本日はその続きでもあり、福音から挑戦を受けるという宣教題で語らせていただきます。聖書から問いを聞く、そして福音から挑戦を受ける、連続的なイメージで聞いてください。で、牧会書簡はいずれもパウロの名前で書かれていますよね。で、それは初代教会の中でも最も卓越した伝道者であり、いわばキリスト教信仰の確立者ともいえるパウロ先生の、その人生の総括的な言葉と委託とを今こそ思い起こして、私たちは継承しなければならないんだということをですね、2世紀初頭のキリスト者共同体が強く感じていたからです。今こそあの初代の初代のパウロ先生の話を今こそ受け継がなければならないんだということを強く感じていたからです。特にこの第二テモテの最終章は読んだらよくわかるんですが、遺言のように、つまり自分の世を去る時がいよいよ近づいてきたと感じているパウロの遺言の願い、遺言の委託の言葉として、そういう文体として書かれています。ですからこの4章の冒頭から非常に厳かで壮麗な表現、実に感動的な表現が見て取れます。冒頭からそうですね、神の御前で、そして生きているものと死んだものを裁くために来られるイエス・キリストの御前で、その出現とその御国とを思いつつ厳かに命じる、そう書きます。何々の御前でと書くときは、私とあなたっていう関係をちょっと一回切って、私もあなたも襟を正して真剣な態度を持ってこの方の前で受け止めなければならない、例えば宣誓をするとかね、あるいは宣言を受けるような厳粛さにあふれていますよね。何々の御前で。で、それはですね、第二テモテの編集者たちが相当の緊張感を持って今からを生きる自分たちの信仰姿勢をここではっきりとさせようと、そのようにしたからです。パウロから厳かに命じられている事柄としてここに記したわけですね。御言葉を、つまり福音の知らせ、福音の教え、福音の問いかけを述べ伝えなさい。たとえ折りが良くても悪くても述べ伝えていきなさい。そういう重要な使命を記すわけです。なぜなら誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け作り話の方にそれていくようになりますと続けて記していくわけです。まさにこの時代、一世紀初頭のキリスト教共同体の中に次第に曖昧さが広がって、つまりイエス・キリストの十字架と復活のそのイエス様の人生の意味がぼやけていったり軽視されたり、 またイエス・キリストが間もなく来臨されるんだというこの来臨を待っている態度、その緊張感がとっても失われていく、そういう現実を、そういう現実があった、そういう現実が広がっていた、そういう現実を見据えながら語っているわけですね。誰も健全な教えを聞こうとしない時代が来る。そして人々は自分に都合の良い、まあ、つまり耳障りのいいことばかりを聞こうとしたがるようになるからだと、まあ、そう語っているわけですね。で、本日はこの健全な教えという言葉にまずは注目したいと思います。健全、ヒュギアイヌーサという語はもともと古代医学で使われる言葉です。例えばこの人は健康です、体がよく機能していますというふうに言うときに使われている医学的な用語です。ですから健全な教えというのは特にただ単に正しい教えですね、正しい教えというのではなくって、健康を促進するような、つまり人を生かし、人を癒し、人を整え、人を養い、人を育てるような、こういう教えだというんです。正しいかどうかではない、その人が元気になるかどうか、そういう言葉だっていうんです。健康な食事のことをまあ考えてもすぐ分かるんですが、私たちのうちには、まあ、スイーツが大好きだという人もおられましょう。脂っこい肉が好きだという方もいらっしゃると思うんですけれど、いいんですよ、そういうの食べていいんですが、好きなものだけを食べていたらやっぱり体壊します。バランスよく、嫌いでも野菜を食べなきゃいけません、ダンちゃん。で、塩分を控える必要もありますね、時にはね。病気の治療のために、苦い薬を飲んだり、痛いリハビリをしたりすることもあります。時に医者から生活を改めなさいと注意を受けたりもします。受けてばっかりだったりします。これらは決して、自分に心地よい言葉じゃありません、まあ、辛かったり痛かったりしますし、でもどれも私たちを整えて生かそうとする、そういう作用を持った関わりです。健康というのは心地よいものだけで成り立つものではありませんし、健康を保ったり健康を取り戻したりするときには苦かったり辛かったり痛かったりするプロセスというものが伴うものです。で、人間は、まあ、今食べ物と体の話しましたけど、人間は言葉で心魂を養います。言葉で心や魂を作られます。で、人生にあって聞かなければならない言葉もこれと同じです。本当に人を成長させる言葉、あるいは癒そうとする言葉、作り変えようとする言葉というものは甘い言葉ばっかりじゃないです。時には耳に痛いものもあります。聞きたくないなという言葉もあることもあると思います。自分の過ちを指摘されるということもありましょう。考え直すということを迫られることもありましょう。まあ、テモテの手紙が咎め、戒め、励ましなさいとも書いてますけど、まさに、まあ、咎める、叱られたり戒められたり励まされたり、まあ、言葉というのはそういうものが含まれます。しかしそのような言葉が私たちをやっぱり健康に生かそうとしてくれるわけです。ですから私たちは聞きたい言葉と聞くべき言葉というものをイコールにしないですね。これは峻別されるべきだということを覚えておきたいと思うんですね。聞きたいことと聞くべきことは違うかもしれないということです。でもね、人間には正直別の傾向があります。自分が聞きたいことを聞きたいと正直思うわけです。自分を安心させてくれる言葉が欲しいと、あるいは自分が気持ちよくなる言葉を聞いていたいと、 テモテ書簡の執筆編集に当たっていた、これは一人じゃなくてグループだったと思いますが、その人たちは自分たちが生きている時代のにそういう傾向が広がっているという危険性に直面していたんだと思います。その時代のキリスト教会がだんだんとみんな聞くべき言葉ではなくて聞きたい言葉を聞こうとする傾向が広まり始めていた、そのことに直面していたんです。自分に都合の良いことを聞こうとと書いている通りです。好き勝手に教師たちを呼び寄せてとあるように、その時代にイエス・キリストの福音を、イエス・キリストの十字架、それはセンセーショナルな出来事ですよ。非常に逆説的な真理を含んでる、チャレンジングな出来事でしょ、十字架って。でもそれを柔らかい都合のいい話にして語る、そういう教師も現れ始めていたんだろうと思うんです。それじゃダメなんじゃないか、そういう危機感が当時のキリスト者リーダーたちの中にはあったと思われます。でもこういうことっていうのは、そういう風潮になっていってしまうということは、2000年前の人々の話だけではありません。だいたい人間の傾向というのは昔も今も同じですし、宗教者だろうが宗教者じゃないだろうが、どのシーンでも同じです。私たちは、人間は自分が信じたいということを肯定してくれる、そういう情報ばかりを集めようとしますよ。インターネットも SNS も、また近年富に急速に進化している AI も、そういう使い方ができるわけです。自分の考えを支持してくれる答えだけを探そうとする、自分を慰めてくれる言葉だけを求める、そういう傾向を人間持ってます。でもそれに甘んじすぎていると、いつの間にか自分を問い直す言葉が聞こえなくなります。けれども傷を治すためには、自分を整えるためには、まず自分の傷を見る必要もあるんです。病気を治すためには診断を受けなければならないし、間違いと向き合わずに修復はありえません。過去と向き合わずに癒しはない。そして悔い改め、をなくして新しい歩みはやっぱり起こっていかないと思うんです。聖書は非常にしばしば私たちを慰めてくれます。聖書は私たちを慰めてくれます。しかしそれだけではないです。聖書は私たちを揺さぶる時があります。問いかけてきます。私たちがこっちに行こう行こうとしている時に、待てと言って立ち止まらせようとします。でもそれが大切なことだから、大切なことだから、私にとって。だから私たちは聖書から問いを聞くんです。聖書から問われて生きるんです。聖書に限らず、イエス様のことを語るこの福音、この福音も同様の働きを持って私たちに迫ってくるのかもしれません。福音は私たちに、悔い改めて神の国を信ぜよと語ります、迫ります。マルコ福音書をずっと読んできましたけど、その一発目が福音を信ぜよ、悔い改めて福音を信ぜよ。そしてマルコによる福音書に一貫していたのが、あなたの十字架を追いなさいという招きでした。こうした悔い改めなさい、あなたの十字架を背負いなさい、それらは決して耳に優しい言葉ではないんですが、私たちの人生を、信じる者の生き方を健康にしようと、そういうふうに招く言葉なんですね。健全な教えというのは、私たちを気持ちよくしてくれる言葉というわけではなく、神の国に向かって生きる力を回復させてくださる言葉、神の国に向かって生きる力を回復させてくださる言葉だと思います。私たちは聖書から常に問いを聞き、私たちは時に福音からチャレンジを受けるんです。歴史に対する態度も同様だと思います。歴史に対する向かい合い方、これも 同様の構造を持っていると思うんですね。私たちは先週悲劇の限りを尽くした沖縄戦を覚える6月23日沖縄慰霊の日を過ごしました。歴史と向かい合う時を過ごしたんです。それは日本という国の過ちの歴史であり、ある意味人間の悪魔性のようなものが現れてしまった歴史だと、そこに起こった悲劇だということも言えます。こういう国の歴史、過去の過ちを見たくない、聞きたくないという人もおられましょう。できれば忘れたい、できればなかったことにしたい、できれば自分たちは正しかったんだと思いたい、こういう歴史に対する態度、これもまたある意味自分に都合の悪い言葉から離れたいという人間の傾向、人間の心理だと思います。今年も毎年6月23日いろんな衝撃的なこと起こりますけど、今年も6月23日まさしく沖縄慰霊の日の記念式典が終わった後に、参政党党首が那覇市での街頭演説の中で、次のような衝撃的な演説をしたんです。沖縄は戦地にもされてしまった、それはしょうがないですよ、一番南にあるから地政学的にしょうがないという演説でした。あの20万人以上が殺されていった沖縄戦をしょうがないと語った。単に地政学的にそこに南にその人たちが生きてたからだ、そういう地政学的な要因にしてしまった。私はね、やっぱり政治家の言葉がここまで落ちてしまったのかと思いました。この方は、金がね、かつて日本の引き起こした戦争は侵略戦争ではありません、そう繰り返して演説をしてきた人です。つまり日本の過去を美化する、そして誇りを取り戻す、自国愛を高めようとする、こういう歴史修正主義っていうんですが、歴史を書き直そうとする、そういう歴史修正主義の申し子です。でこの歴史修正主義を掲げる人たちすごく多いんですが、歴史から学ぶ、これ聖書で言うと健全な教えから学ぶ、歴史から学ぶ、こういうことは受け入れられないんです。受け入れられないんです。自分は病気でもない、間違ってもいないと言い張るわけです。ですから治療も回復もすることができず、耳障りのいい言葉だけを受け入れる、そして過去の過ちを繰り返し続ける、これ本当に不健康です。不健康な状態です。沖縄慰霊の日にですよ、沖縄で沖縄戦の痛みより、歴史への悔い改めより、自分たちにとって耳障りのいい歴史解釈を語ってしまえるというこの姿に、どれほど不健康な状態であるかということが見て取れると思うんです。で、歴史修正主義の申し子といえば高市さんもそうです。奈良県議時代からずっと新しい歴史教科書を作る会の論陣を張りました。日本の過去の戦争を美化してきた人です。そして今回高市さんの肝煎りの法案、国旗損壊罪創設法案が一昨日衆議院を通過しました。この国旗損壊罪という罪、新しい罪、これはかつて大日本帝国憲法時代の不敬罪を彷彿とさせる、そういう新しい罪、古い罪だと思います。つまり現代の不敬罪が復活しているということです。皆さん、内村鑑三という人の名前聞いたことありますか？内村鑑三、明治期大正期に活躍した日本の代表的なキリスト教思想家、文学者、そして伝道者だった人です。例えば教会堂とか神学の形式にとらわれないキリスト教無教会派という聖書を読んでいるグループが日本にありますね。この間紹介したキリスト教愛信高校もその無教会派のグループ なんですけど、その創始者として知られています。まあ、生涯を通じて独自のまっすぐの信仰を文章に表して残して、また非戦論者ですね、非戦論者としての立場を貫いたキリスト者です。で、まあ、札幌農学校で、新渡戸稲造などと一緒に洗礼を受けた、そういう、まあ、クラーク門下ですよね。この内村鑑三を襲った不敬事件ということも聞いたことありますか？不敬事件、これを今日はちょっと紹介します。1890年、明治23年に明治天皇の名による教育勅語というのが発布します。教育勅語が発布しました。で、教育勅語っていうのは、まあ、忠孝ですね、忠義を尽くす、国家への奉仕を説く、そういう道徳文章なんですけど、学校ではこの教育勅語という文章が神聖なものとして飾られて、拝まなければならないものとして扱われるようになりました。で、翌1891年、第一高等中学校、まあ、内村鑑三が勤めていた学校で、現在東大教養学部にあたると思うんですが、そこで教育勅語報読式っていうのが行われたんです。そして教育勅語、紙ですよ、紙に書いた印刷物ですけど、教育勅語と、それから天皇皇后の御神栄、それが前に飾られまして、これに対して教員学生は最敬礼と言いまして、最も深い礼敬礼をすることになっていました。けれど、キリスト者であった内村鑑三は礼はしたんですけれども、他の教員ほど深々と頭を下げなかったんです。本人は後になって、礼をしなかったんではありませんと、宗教的崇拝と受け取られるような礼は自分の信仰上はできなかったんだと説明しているんですが、つまり意図を持って天皇制へ反逆しようとしたというよりも、私は神様への礼拝は私は神様だけに捧げるんだという信仰上の、まあ、良心上の問題だったわけです。でもですよ、にもかかわらず、このお辞儀の角度、これが浅かった、これが大事件になってしまったわけです。新聞は不敬だ、教育者失格だ、国家への反逆だ、厳しく書き立てました。保守系新聞は連日のように攻撃を続けた。内村鑑三の自宅には脅迫状が届いて、そして社会的な圧力が高まって、最終的には大中学校を辞職しなければならなくなりました。この出来事は内村鑑三だけの受難ということでは終わらなかった。当時の社会にものすごい影響を与えたんです。内村不敬事件は当時の知識人、言論界の人々を大きく萎縮させました。天皇制を少しでも批判すれば社会的に抹殺される、そういう空気が作られていったんです。国家政策へ批判してはいけない、天皇制を議論してはいけない、教育勅語への疑問は持ってはいけない、非常にそれらに対しては語りにくくなって、どんどん鳴りを潜めていきました、言論が。また教育界にものすごい影響をもたらしました。学校では教育勅語への礼拝が中が宗教儀式のようになっていきました。学校の先生たちは少しでもこの拝礼の形式を間違えると大問題になるという恐怖心を持つようになって、とにかく決められた通りがっちりばっちりやらせるようになりました。教育の自由よりも国家への忠誠というものが優先される風潮が強まっていきました。そして何といっても宗教界が萎縮したんです。宗教界が萎縮したんです。私たちにとってはこのことを深刻に受け止めなければならないんですが、多くのキリスト教会はキリスト教が国家に逆らう宗教と思われてはならない、そう思って一切、それから内村の不敬事件以降、一切天皇制との対立、政府への批判を避けるようになります。その結果、教会は国家神道への協力、それから皇族崇敬への配慮、戦争への協力へと徐々に戦争に巻き込まれていくようになったわけです。もちろんホーリネスの一部の人たちのように 抵抗した人たちもいましたけれど、多数派ではありませんでした。明らかに内村鑑三の不敬事件を境にして、教育直後の神聖化、天皇への絶対忠誠、国家非難の困難という流れが決定的になっていくんです。加速していくんです。その後は大逆事件という有名な事件、治安維持法の制定、思想犯の弾圧、宗教団体への統制、もう雪崩を打つようにして日本は軍国主義に進んでいくんです。いいですか。事の発端はお辞儀の角度なんです。このお辞儀の角度が敬礼に値するか値しないか、どう判断するんですか。今回の国旗損壊罪もそうなんです。どうすれば損壊に当たるのかって一切曖昧にしたまま、しかしこういう法律が今回作られた。内村鑑三の不敬事件というのはね、今日でも日本の教会にとても大事な問いを投げかけています。それは信仰共同体は国家や社会からの圧力の中でどこまで良心に従って歩むことができるかという問いです。根本的に言えば、聖書的に言うならば、折が悪くても信じたことを語れるか、人々が聞きたくない言葉だとシグナルを送っていても語れるかという第2テモテ4章のチャレンジと重なるような気がします。今日はこの話をどうしてもしたいと思った、しなければならないと思った、沖縄の叫びに応えなければならないし、国旗損壊罪が衆院を通過した。一方では軍国化、軍事化、戦争準備化がどんどん進んでいる。一方ではスパイ防止法に道を開く国家情報会議設置法が作られ、国旗損壊罪というそんな古い罪をまた持ってきた。こういう時代の折が良くても悪くてもどう考えるか、そして福音を述べ伝えなさいという言葉をどう聞くか、それはやっぱり今深く問われていると私は思っています。まあ、どう語るかということは、例えば無理やり語らなくても、無理やり叫ばなくてもいいと思いますよ。けれどもその前に、まず私たちが今この時代聞きたいことと聞くべきことをわきまえて、聖書からの問いを聞き、福音からのチャレンジを受けながら聞くべきことを聞いていこうとすることは、やっぱりまず大事なことなんではないか、そういうことを感じさせられました。牧会書簡3ヶ月ずっと進んできました。2世紀初頭のキリスト者たちがその曖昧になっていく時代の中で、自分たちの立ち方をそれなりに求めて考えて、そして読み合い励まし合った、そういう牧会書簡、それを今度は私たちの中で、今私たち自身が本当に今私たちが聞くべきこと、立つべきところ、受け継ぐべきこと、そうしたことを考え合っていく、そういう営みへと励ましを受けていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、私たちは聖書から問いを聞きますと同時に、イエス・キリストの十字架の福音からチャレンジを受けます。もちろんイエス様は、神様、あなたは私たちをこよなく愛し、私たちを守り、私たちを神の国へ招こうとしてくださっている方です。あなたの子供であるという約束をかけねなしにくださる方です。そのことに本当に感謝をします。けれども、あなたの神の国を受け継ぎ生きようとするからこそ、この時代の中で私たちの生き方がまた同時に問われます。神様、守っていてください。神様、どうか支えていてください。イエス様から離れてしまうことがないように導いてください。今週1週間もあなたの導きをいただけますように。地震や大雨で被害が出ています。被害者も出ています。 神様どうか慰めを与え、そしてそこに回復と修復の道をお与えくださいますようにお願いします。神様、世界の争いに満ちたこの状態をどうか一日一日少しでも平和の方へと回してください。遠回りしているようであっても平和の方に回ろうとする力をあなたが起こしてください。私たち人間もそれに連なることができるように導いてください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。